それではメッセージに移りたいと思います。最初に、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。マルコの福音書7章の31節から37節。マルコの福音書7章の31節から37節です。第3版新約ですと79ページ、2017ですと80ページにあります。聖書朗読を8名にお願いし、聞かれる耳、放たれる舌と題して、広岡先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
聖書をお読みいたします。マルコの福音書7章31節。イエスは再びツロの地方を出て、シドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出して、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた。そして天を見上げ、深く息をしてその人に、エパタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえなかった人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。以上です。
改めましておはようございます。6月の最初の礼拝となりました。今日もですね、ご一緒に礼拝をし、また同じ一つの御言葉を子どもから大人まで共に分かち合えることを感謝しています。お祈りをして始めてまいります。このように新しい月と最初の礼拝の安息を、神様あなたから与えられた私たちです。時間が過ぎることは早いことであることを感じていますけれども、過ぎ去った日々というのは決して帰ってくることはありません。しかも私たちは過ぎ去った日々を思うときに、良い思い出だけではなく痛みを覚えることもあります。ただつぶやきによって過ごした日々がありました。愛の言葉や愛の行いによって過ごしたのではない、そのような日々がありました。イエス様の罪の許しが、そのような私たちの日々を、そして私たち自身を覆ってくださることを私たちは切に祈るばかりです。主よ、どうぞ私たちの罪とがを許し、あなたにあって御霊の実を結ぶ私たちとしてくださいますようにお願いをいたします。神様、今日も子どもたちの元気な声がこの会堂に響いています。その賛美のうちに神様がくださった命の躍動を見るものですけれども、神様どうぞ子どもたちを祝福してください。神様の愛によって養われ、またその若い時の道をあなたによって定めていくことができますように導いてください。いろんな事件や災いのニュースが日々飛び込んでまいりますけれども、どうぞ子どもたちをお守りください。 またテストが近づき、中大連部活も本格的に忙しくなっておりますけれども、どうぞそれらの活動を通してもあなたが一人一人を成長させてくださるように、またそのような学校の学びのうちにも主にあってその意味を見出しながら、やりがいを感じながら成長していくことができますように導いてください。神様、病を負ったり、また怪我をしたり、そのような試練困難の中にある方々も今朝こうして共に集っています。そのような姿を見ながら私たちは励まされます。また私たちの心はさらなる祈りへと向けられていきます。どうぞ私たちの交わりがそのような祈り合う交わりであるように、共に励まし合い、慰め合う、高め合う交わりであるように、どうぞ導いてください。神様、現在同盟教団では海外4カ国に4組の宣教師、また家族を派遣しております。私たちはそのような働きを見るたびに、聞くたびに、神様は本当に世界の王である、誠の神であることを覚えることができます。どうぞそのような神様の御国の支配を全世界に広げるべき歩んでいる宣教師たちをあなたが祝福し、豊かに用いてくださいますように。私たちは祈祷課題を聞いておりますが、しかし本当に祈祷課題に上らない、上げることのできない課題も多くあることを思います。どうぞその悩みに主が届いてくださいますようにお願いをいたします。御言葉をありがとうございます。御霊によって語るものを強め、聞くお一人お一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昔からのことわざで、このようなものがあります。一葉落ちて天下の秋を知る、一葉落ちて天下の秋を知る、そういう、中国からこう伝わることわざがあります。一葉というのは一つの葉っぱということですね。一つの葉で、一つの一枚の葉っぱが落ちる、その一つの変化から秋を知る、つまり季節の移り変わりという、さらに大きな変化を悟るという意味です。一つの葉っぱがこう落ちていく、でもそのことだけではなくて、そのことを通して季節が変わっていくんだ、ある意味ではより大きな変化ですね。季節が夏から秋へと変わっていく、そういうことわざであります。イエス様がここで行われた癒しの奇跡もそれと似ているところがあります。つまり、イエス様はここで一人の人を癒していくわけですが、この出来事は一人の人が癒されたということだけではなくて、その背後にあるさらに大きな現実を表すものでした。さっきの葉っぱの話のように、イエス様がなさった癒し、もちろんそれ自体はが素晴らしいわけですが、でもそれにとどまらない、それは同時にその背後にあるさらなる現実を表すものでした。今日はそのことをですね、心に留めながら今日の箇所を見ていきたいと思います。で、子どもたちへのクイズが2つあります。1つ、32節ですね。32節に、耳が聞こえず口の聞けない人、耳が聞こえなくて口も、こううまく話せない、言葉が出ない、そういう人を連れてきたとありますけれども、この人はなぜイエス様のもとに来ることができたのか、この耳が聞こえない、口の聞けない、話せない人はどうしてイエス様のもとに来ることができたでしょうか。32節ですね。 でもう一つ34節のエパタという言葉、エパタという言葉がありますが、これは何語でしょうか、何語の言葉でしょうか、ぜひ答えてください。それでは31節からご覧ください。31節で、ここにはですね、まずツロという場所からガリラヤ湖までの道のりがまず記されているわけですね。まずそのような説明からこのところが始まっていきます。でただこれですね、かなり特殊な経路なんです。かなり特殊な道のりなんですね。特殊な音楽も聞こえましたけど特殊な道のりなんです。で、ただ単純にガリラヤ湖に戻るだけであるならば、まっすぐに、まあ、南に下っていく、南東に進んでいけばよいんです。でもイエス様はここでシドン、つまり北に向かっていったんですね。北に向かっていった。で、北に行ってそこから遠回りしながらこう南に進んでガリラヤ湖に到達するんですね。まあ、伊達から室蘭に帰ってくるのに一旦総別に行ってですね、でこう山回って登別に降りて室蘭に帰ってくる、まあ、そんな道のりなんですよね。かなり遠回りです。まあ、非常に不可解なので、著者であるマルコは地理をよく理解していなかったんじゃないかと、まあ、そんなふうにも言われています。まあ、しかし前回の箇所を思い出してみると、イエス様はツロの地で一人の異邦人女性と出会ったわけですね。それが契機となって、さらにシドンまで足を伸ばして異邦人宣教に励まれたのではないか。またデカポリス地方といえばレギオンという、まあ、以前見ましたけれども、レギオンという悪霊に取りつかれた男性をイエス様が解放された、まあ、それがデカポリス地方ですね。もしかすると異邦人宣教、そしてそのレギオンを追い出していただいた男性にイエス様会いに行かれたのかもしれない。また彼を通してクリスチャンになった人々と出会われたかもしれない。まあ、そのような想像が膨らむ、まあ、そういう経路なんですね。イエス様は、まあ、そのように、まあ、前回の女性との出会いをきっかけにしながら、一つの契機としながら、まあ、異邦人宣教に励まれた。まあ、昨日しもべ会でも宣教は足なんだと、口も大事だけれども足なんだという話をしましたけれども、まあ、イエス様もですね、実に長い距離を歩いて異邦人たちに伝道した、まあ、そんな想像も膨らんでいくわけです。さて、そんなデカポリス地方にイエス様が再び来られた。それで32節のように、人々は耳が聞こえず口の聞けない一人の男性を連れてきたんだと、まあ、現代風に言えばですね、まあ、聴覚障害があって、まあ、それゆえにこう舌がもつれるとありますけれども、まあ、言語障害があるわけですよね。まあ、そういう男性が連れてこられたんだと。で、私の大学時代にも、まあ、そのような友人がいました。でこちらが伝えたいことは、まあ、彼の場合はですね、こう割とスムーズに伝わるんです。でも彼が私に伝えようとしていることは、やっぱこう、まあ、舌がもつれるとここにありますけれども、こ うまくわからな いや聞き取れないんですよね。まあ、ジェスチャーもしてくれる、私手話がわからないのでしてくれるんですけれども、でそのためにこう申し訳ない気持ちにこうなった思いがあります。またあの彼と二人きりになるとですね、まあ、率直に言うとこうちょっとこう緊張するんですね。こううまく彼のことを理解、彼が言っていることを理解できないという意味でですね、こう緊張したな、まあ、そんなことを思い出します。 で実際彼が、まあ、日常の生活でですね、どれほど不便を感じていたのか、あるいはその障害から来る悩みとか苦しみはどれほどのものだったのか、まあ、私にはこう分からないですね、まあ、今でも分からない。ましてや聖書の時代は、まあ、さらに厳しい環境だったでしょう。クリスチャン、あ、ごめんなさい、クリスチャンじゃない、コミュニケーションですね、すみません、読み間違えました。コミュニケーションの難しさ、あるいは差別の問題、さらには障害を持って生まれたのはあなたやあなたの先祖の罪が原因なのだと、まあ、そういうレッテル貼りも普通にこうあったわけですね。あなたの耳が聞こえない、口が聞けないのはあなたか、いやあなたの先祖の罪のせいだろうと、まあ、そういう社会であったわけです、まあ、この男性はどれほどの重荷を背負っていたのだろうと思うんですね。しかし彼は人々の取りなしによってイエス様のもとに導かれて大きな変化を体験していくんです。もう一度32節をよくご覧ください。32節ですね。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。イエス様による癒しの技、まあ、それを見る前にですね、まず私たちはここでイエス様のもとに彼を連れてきた人々がいたんだということをまず覚えたいと思うんですね。まあ、クイズの一つ目の答えですが、この耳が聞こえない口の聞けない人がイエス様のもとに来ることができたのはなぜか。それはここにあるように人々が連れてきてくれたからですね。癒しの技がこの後行われたのもこうした人々の取りなしがあった、まあ、仲立ちがあったからですね。私はこの人々を今日の教会の働きに重ねることができるんだと思います。私たち教会はいろんな意味でですね、辞める人をイエス様のもとに連れてくる、まあ、この働きを委ねられています。それは文字通りですね、障害のある方ということに、まあ、限定されないわけですね。もちろんいろんな意味で辞める人たちがいる、この地域にもですね、あるいは私たちの周りにも、まあ、そういう方々がいらっしゃる。そして大人だけではない、子どもたちの中にもいろんな悩みを抱えている子たちもいるでしょう。癒してくださるのはイエス様ご自身です。私たちに癒すことは、本当の意味で癒すことはできませんね。ただイエス様との出会いを備えるのが、まあ、教会の一つの使命であります。まさに架け橋ですね。グロリアチャペルが掲げている、まあ、一つのスローガンがありますけれども、架け橋となる。もちろん私たちはですね、自分の信仰、自分の悩み、自分のこうした辛さ、しんどさがあるわけですけれども、でも同時に私たちは架け橋、あるいは聖書的に言えば祭司ですね。祭司というのは人と神様を取りなす働きです。その仲立ちをするわけですね、まあ、そのような信仰に私たちも生きたい。そのような信仰に私たちは生きているだろうか、まあ、そのことをまず共に覚えたいと思います。そして33節、イエス様はその耳の聞こえない口の聞けない人だけを、群衆の中から彼だけを 連れ出されたと記されています。それは癒しの技に集中するためだったのかもしれません。また二人きりになることで私はあなたに関心があると彼に示されたのではないでしょうか。それを含めて愛の配慮を持ちながら丁寧にコミュニケーションを図られたということでしょう。特にそうした障害があるその彼にですね、私はあなたに関心があるんだと。そして周りがですねざわついている中ですから、でも彼と丁寧にですねコミュニケーションを図っていく、ある意味で私たちも神様の前に立つときはですね一人ですよね。神の前に立つということはもちろん共にこうやって神様の前に出るということはありますけれども、でもやはり一人で立つことがあるわけですね。でもイエス様は私たちに対しても配慮を持って関わってくださる、私はあなたに関心があるんだと、そのように関わってくださるわけですね。イエス様はこれまでもそうですが、ただ癒しをなさるのではない、相手に合わせた関わりをなさるお方です。するとイエス様は唾をつけて彼の舌に触られたと、33節ですね。唾をつけてその舌に触られた。現代の私たちにするとですね、ちょっと不可解ですよね。これで唾に皆さんの舌にもうみんな逃げてきますよね。ただ古代の地中海の地方では治療のために唾を用いるということはあったんだそうです。で、唾には治癒的な力があるんだと考えられていたんだそうですね。ただイエス様の場合はそのような民間療法を用いたというよりも、これから起こることをこの男性に分かるように示されたんだと思うんです。そこにもやはり丁寧さがあるわけですね。耳が聞こえないわけですから、だから一つのポーズなわけです。両耳に指を入れてまた舌を触られた、こういう民間療法がある。それは彼にとってとても分かりやすいですね。でもそれだけではなかった。天を見上げた。イエス様の力はやはり天から注がれてくる、父なる神の身元から来ることを示し、そしてエパタ、つまり開けとおっしゃった。このエパタというのは開けという意味のアラム語です。クイズの2つ目の答えですが、これはアラム語ですね。聖書は、新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、イエス様や弟子たち、当時のユダヤ人たちはアラム語という言葉を使っていました。聖書はギリシャ語で書かれていますが、アラム語を喋っていたんですね。ヘブル語でもないアラム語という言葉を使っていた。で、わざわざここはエパタというアラム語で書かれているわけですね。それはおそらくですね、そのエパタという響きが人々にとって忘れられない響きだったんだろうなと思うんです。だからわざわざエペタって書いたんじゃないかなとですね、ギリシャ語にはしないでそのままアラム語を保持したんだろうと思います。すると驚くべきことに、すぐに彼の耳が開いた。舌のもつれが溶けてはっきりと話せるようになった。これまで誰も見たことのない、聞いたこともないような偉大な御業がここでなされていくんです。いや、その驚きと喜びは、一体どれほど大きいものであったのか。先ほどのように、このような障害を持つ方のですね悩み苦悩は分からないと言いましたけれども、 まあ、同時にですね、それがどれほどの大きな喜びだったのか、まあ、それもまた計り知れないものがあるなと思うんですね。そして彼ははっきり話せるようになったんだと。一体どういう言葉を話したんだろうと思います。それは分かりませんけれども、ただ37節のように、彼の喜びは彼を連れてきてくれた人々、またそこにいた大勢の人の声と合わさって、この方のなさったことは皆素晴らしいと、まあ、賛美の大合唱を生んだのではないか。まあ、私たちも自分の救いを喜び、また他の人が救われることも共に喜ぶわけですね。まあ、こうして彼自身の喜びと周りの人々のですね、喜びが混ざり合って、この方のなさったことは皆素晴らしい賛美の大合唱が生まれていく。まあ、このように神の偉大な御業が行われていきました。私たちもですね、まあ、そのように主が私たちに変化を与えてくださる方なんだと、そして私たちは共にですね、喜び、主を賛美するものである、神様の偉大な御業に期待をし、そして主が成してくださったことをですね、共に喜んでいく、私たちもまたその賛美の大合唱にですね、日々招かれていくわけです。ただし、まあ、最初にも申し上げた通りですが、これらの一連の出来事は単なる癒しの技にとどまるものではないんですね。もちろんこれ自体が素晴らしい出来事です。でもそれにとどまらないんです。まあ、先ほど最初に葉っぱの話をしましたけれども、一つの葉っぱを見てですね、さらに大きな現実、つまり季節が変わることを悟る、それと同じように、この癒しの奇跡というのはそれ自体素晴らしいけれども、同時にさらなる印を含んでいるわけですね。この出来事は一体何を意味しているのか、私はさらにそこまでですね、今朝考えたいと思うんです。大きく2つのことを申し上げます。まず、このような奇跡を行われたイエス様こそ約束の救い主であるということです。この耳の聞こえない、口の聞けない人が耳が開かれ話せるようになった、その奇跡はまさにイエス様こそが約束の救い主であることを示しているんです。イザヤ書の35章4節から6節にこのようにあります。イザヤ書の35章4節から6節ですね、お読みいたします。まあ、聞いていただいて結構です。神は来てあなた方を救われる、その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる、その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ。かつての旧約の預言者であるイザヤはですね、イエス様の到来を預言し、耳の聞こえない者の耳は開けられる、口の聞けない者の舌は喜び歌うと。ですから人々はこの出来事に救い主の訪れをですね、悟っていくわけです。あるいはマルコはですね、著者であるマルコはこうしてイザヤの預言が成就しているということを私たちにこう示しているわけですね。この偉大な御業は、このイエス様こそが神の救いであることを示している。かつての預言の言葉とイエス様が行われたことをよく見比べなさい、吟味して答え合わせをしなさいと、まあ、そのように聖書は私たちに 問いかけているわけですね。このような方が他にいるだろうか、イザヤが語ったようなこのお方、他にこのような方がいるだろうかとですね、この方こそが約束の救い主だと。そしてこの癒しの奇跡はもう一つ意味があるわけですね。さらなる意味がある。それはこのイエス様は私たちの心の耳を開いてくださるということなんです。それが今日ですね、ここから覚えたいもう一つの大切な意味です。イエス様は私たちの心の耳、私たちの、まあ、心の目もですね、開いてくださるお方です。少し、まあ、先取りする形にはなりますけれども、皆さん8章の16節をご覧いただけるでしょうか。8章16節ですね。で、8章の16節に出てくるのは、まあ、弟子たちはですね、ここでイエス様が語ったことの意味がわからない。だから議論を始めるんです。いや、お前のせいだろうとか言ってですね、イエス様の言ったことがわからなかった。で、それに対してイエス様はこうおっしゃるんです。それは17節ですね。17節から。まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？イエス様はこうおっしゃった。いいですか？まあ、今日の箇所の直後にイエス様は弟子たちに対してですね、今度は弟子たちに対して、あなた方はまだわからないのか、悟らないのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞かないのかとおっしゃったんです。そしてその8章続きにはですね、盲人の癒しの話が出てくる。目の見えない人が目が開かれていくという話が出てきます。さらに27節からはピリポカイザリアでペテロが信仰告白をするという場面になるわけですね。ペテロは29節で、あなたはキリストですと、イエス様に問われた時にあなたはキリストですと告白することができた。まあ、これは何を意味しているのか、つまり弟子たちの心の目、心の耳がイエス様という真理に対して開かれていく。まあ、この7章から8章にかけてですね、まあ、そのような見方ができるわけですね。ですから単にもちろん身体的にですね、目が開かれる、耳が開かれる、舌がもつれていた舌がですね動き出す、身体的な意味だけではないわけですね。テーマはそれだけじゃない。この8章全体を見ていくときに、7章から見ていくときに、実はイエス様は弟子たちに心の目、心の耳の問題をですね問われていく。それは私たちも一緒ですね。イエス様は私たちの心の耳が開かれているか、まあ、そのことを問うているわけですよね。皆さん、私たちは自らの罪のゆえに心の耳も心の目も塞がれてしまっている。身体的な目と耳ではないですね、心の目と心の耳が塞がれている。まあ、その意味で耳が聞こえず口の聞けない人とは私たち自身の姿であるということができる。私たちは心の耳が塞がれているので真理を聞き取ることができない。神が語られる愛の言葉や恵みの言葉を聞き取ることができない。そして周りの声に惑わされたり、 自分の心がですね、乱されていく。なぜでしょうか。神の声が聞こえていないからです。だから私たちは周りの声に惑わされたり、必要以上に心が乱されてしまう。また心の耳が塞がれているゆえに、この舌ももつれてですね、私たちは真理を語ることもできないし、愛を語ることもできないし、希望も語ることができない。あるいは感謝も賛美も出てこない。その代わりにつぶやきが口から出て行き、不満が口から出てくる。悪い言葉、恥ずべき言葉が出てくる。人を生かしたり人を立て上げる言葉ではなくてですね、むしろ人を傷つける、人を痛めつける、あるいは虚しくする、まあ、そういう言葉が私たちからは出てくるわけですね。そもそも心の耳が開かれていないからです。神の声が聞こえていないからです。だから私たちは惑わされ乱されるし、私たちから出る言葉もですね、不満やつぶやき、あるいは人を傷つける痛めつける言葉になってしまうんだと。まあ、聖書は、まあ、そのように語るわけですね。私たちの心の耳は開かれているのか、私たちの舌はですね、語るべきことを語れているのだろうか。また目、耳といえばですね、まあ、私自身にとってですが、こう頭に浮かぶ歌があるんですね。頭に浮かんでくる歌があります。でそれは私と同世代のミュージシャンが書いた歌があるんですね。まあ、最近ミセスグリーンアップルがカバーしてですね、ちょっとこう話題になっていましたけれども、あの狭心症という歌があるんです。狭心症ってすごいタイトルですけれども、こういう歌があるんですね。この目が2つだけでよかった、この目が2つだけでよかった、世界の悲しみが全部見えてしまったら僕は到底生きてはいけない、この耳が2つだけでよかった、世界の叫び声がすべて聞こえたら僕は到底息ができない。痛いほどに世界の悲しみが私たちの目に見えてしまう。すべて見えたならば、この世界の悲しみ全部見えたら私たち生きていけないだろうと。だから目が2つでよかったなという歌なんですね。また耳が2つでよかった、痛いほどに世界の叫び声が届いてくると、すべて聞こえてしまったら到底息ができないんだと。いや、私はですね、まあ、よくできた歌詞だなと思いました。まあ、この世界の現実を見ると確かにそうだと思うんです。私たちの見ているものはですね、本当にこう辛いニュースばかり。ただこの世界の悲しみが見えるとか、世界の叫び声がすべて聞こえるとかですね、これもまたいろんなものが見えているようで、実はすべてが見えているわけではないんですね。確かに私たちの目、耳は悲しいニュース、悲惨な出来事を見たり聞き取ったりするわけですが、でも実はそれですべてが見えているわけでもないんだと。つまりイエス様が開いてくださる私たちの心の目、心の耳は、ただ世界の悲しみや叫び声を聞き取って終わるんではないんですね。それだけで終わるのではない。私たちの開かれた耳は、たとえ暗闇の中であるとしても、神の救いを、希望を、まあ、聞き取ることができるわけですね。ですから、まあ、こういう歌にですね、まあ、若者たちがこう、まあ、いろんなこうある意味では失望を重ねていくわけですね。私たちはこう世界の悲しみ、世界の現実を見て本当にこう悲しむ、胸が痛む。戦争のニュースを聞いてもそうでしょう。でも実はそれも すべてを私たちはまだ見ているわけではないんですね。私たちが神によって耳が開かれる、目が開かれるというのは、そのような世界の悲しみ、叫び声をただ聞き取って終わるのではない。それだけだと私たちはただ絶望するだけですね。しかし、私たちの開かれた耳は、神様の救いをも聞き取るわけです。神様の希望をも聞き取ることができるわけです。暗闇の中でもそういう声が聞こえてくるんです。またこの舌も解き放たれて、私たちは絶望をただ語るんじゃない、絶望をただ歌うんじゃない、私たちは真理を語れる、愛の言葉を語れるようになる、希望を語れるようになる、人を生かし立て上げる言葉をこの世界の中にあって主が今日も与えてくださるわけです。そして私たちの口はやはりですね、イエス様を褒めたたえるあの賛美の大合唱、まあ、そこに私たちも加わっていくわけですね。聖書には、まあ、このような言葉があります。詩編の78編、私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私の教えを耳に入れ、私の口の言葉を耳に傾けよとあります。耳を傾けて知恵のある者たちの言葉を聞け、私の知識に心を向けよ。これは箴言ですね、22章。また舌に関してもこのように書かれています。私の舌はあなたの義を高らかに歌います。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。詩編の51編、あるいは詩編の35編もこのように言っていますね。私の舌は告げ知らせます。あなたの義を、日夜あなたの誉れを。私たちの耳は確かに塞がれていました。けれども、エパタと命じてくださるお方が私たちと共にいてくださいます。塞がれている私たちの耳をですね、イエス様が開いてくださる。まあ、聖書はそのことを私たちに伝えているわけです。そしてもつれているこの舌もですね、罪の束縛から解き放ってくださる。イエス様が私たちの舌をですね、解き放ってくださる。私たちには主なる神の御言葉が聞こえているでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはこの耳の聞こえない、また舌のもつれたこの一人の男性を癒されたように、私たちの心の耳、私たちの舌を解きほぐしてくださって解放してくださるお方であることを今朝覚えました。神様、私たちは罪のゆえに聞くべき言葉を聞けずにいました。あなたの真理を、あなたの愛を、あなたの希望を聞くことができませんでした。それゆえに私たちの語る言葉も的を外し、また人を傷つけるものでありました。しかしあなたはエパタと私たちにお命じになり、私たちの罪を、その咎を許してくださって、私たちの耳を開き、私たちの舌を動かしてくださるお方です。私たちはただ世界の絶望だけを、悲しみだけを聞き取ったり見るのではありません。その暗闇の中にもあなたの声を聞き取ることができます。主よ、その御言葉によって私たちを生かしてください。私たちの痛みを、苦しみを、恥を、また氷のような冷たい心をあなたの御言葉によって溶かしてください。 そして私たちの語る言葉をあなたが豊かにしてください。人を立てる言葉を、そして何よりあなたへの賛美をこの下に語らせてください。私たちがこの一週間もあなたの御声に聞き、あなたを褒め歌える、そのような歩みを続けていくことができますように、そうして自分自身をまた隣人を立て上げていくことができるように、どうぞ導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。